2月9日火曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今朝玄関開けると、うわっか、冷たい空気だなというふうに思いまして、有楽町日本放送屋上の温度計が 2.0 度、はい、湿度 38.7%、まあ、空気乾燥して気温が低い今、まあ、まさにこの時期冬の天気という感じなんですが、やっぱり体には応えるね。
そうですよね。今日東京都心は予想最高気温9度の予想になっていまして、
も
う10度に届かないんですよね。それでいて北風が吹くので一層寒く感じられるかもしれません。
体感は本当ね、限りなく0度に近いというようなね、
と思いますのでね、暖かくしてお過ごしください。
さあ、まあ、そんな中ですけれども、
はい、
ね、懐事情が厳しいというような方もね、あるいは雇用がっていうね、いう方も多いという中で、先週1週間、コロナとお金ということをテーマに特集を組みました。で、それについて、まあ、いろいろ感想が届いております。昨日もオープニングでご紹介しましたが、今日もですね、メールが届きました。文京区一本放送さん、私も個人事業主でしたんで条件満たしてなくて難しいかなと勝手に思ってたんで、締め切りギリギリになって、あ、別の手段で別の書類で申請できるかもしれないと思い直し、持続化給付金の申請をしてみましたと。で、修正を指摘しながらされながら区役所に何度か足を運んで、書類を準備し最終的にいただくことができました。まずは申請してみることですよね、というふうにいただきました。これ例えば去年起業したなんていう人の場合は、
はい、
1年満たしてないから、一昨年の事業のね、収入と比べてっていうことができないから、
う
ん、俺は対象じゃねえやというふうに思いきやですね、コロナ前とあるいは直近の3ヶ月の平均と比べてみたいなところで、給付が出たりなんかっていうこともあるんでね、結構幅広くこう網はかけてるんだけれども、まずそれが一つ一つジャンルによって網が違うっていう話と、そしてその仕様がそれぞれ異なるんで自分に合ってるかどうかっていうのはこれ聞いてみなきゃ分かんないっていうところがあるんですよね。ありがとうございます。昨日もお伝えしましたけれども、これについてですね、YouTubeとそれからポッドキャストかな、はい、特集の部分だけをまとめて編集してつないでですね、で、一気通貫で聞けるような形になっておりますんで、よろしければぜひお聞きいただければと。で、そこにいろんなリンクも貼ってありまして、制度の説明のページだとかには飛べるようになっておりますんで、その辺もですねぜひご参考にしていただければと思います。まあ、ああいう特集一週間やると結構それにまつわるニュースにこう敏感に反応しちゃうところがあってですね、
はい、
昨日も夕方ぐらいにね、配信があったんですけれども、この働いてる人が自分で申請して給付金をもらえるっていう休業給付金補助金のお話で、年が変わってから大企業も対象になるように変わったという話、はい、今は1月8日からの、休業だとか時間短縮要請分に関して、支給されるという形になってるんですが、昨日のニュースでですね、これを期間を、まあ、伸ばすというか、去年の秋まで遡ってそこから申請ができるように変える方針でいるという厚生労働省の発表など、発表というか、そういう方針だという記事がありました。あ、こういうのが出てくるんだって。またね、これタイミングが非常にこう良いところというか微妙なところがあって、火曜日とですね金曜日には基本定例閣議があって、閣議後に各閣僚が記者会見するんですよ。で、そこで、正式発表するちょうどこれ1日とか半日前ぐらいに出てきた共同通信が夕方にね配信をしていたんで、この夕方配信っていうのがまた夕刊間に合わず朝刊に乗るっていうような話で、で朝刊に乗ったところでそれを元にして、大臣こんな記事が出ていますよって聞いて正式発表みたいなですね、流れできとんなこれっていう感じがあるんで、まあ正式発表と、まあそれにまつわるですね制度設計をして、でそこで発表というものを待ちたいとは思いますが、おそらくそういう形での救済措置がまた出てくるぞという話。そうするとですね、皆さん 給与明細はとりあえず取っといた方がいいですよ。ね、あるいは、職場行って、タイムカードの形だったりなんかしたら、一応写真撮っとくなり、スクショしとくなりっていうのをしとくと、それが、後々、ものすごい助けになるかもしれないというのもですね、合わせてお伝えしておきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見お待ちしております。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーターは戦略科学者で月刊中国ニュース編集長中川浩二さんです。取り上げるニュース、まずは昨日発表された1月の景気ウォッチャー調査、街角景気3ヶ月連続で悪化というニュース、それからミャンマーの最大都市ヤンゴンで、3日連続でデモが行われたという、この現地の情勢についてですね、現地に滞在されている音楽ドキュメンタリー作家の石谷隆さんに、現地の様子をお聞きしたいと思います。昨日電話をつないで収録をいたしました。それから中国武漢の医師李文亮氏、亡くなって1年余りが経つということ、そしてバイデン大統領が習近平氏について賢明で厳格だが民主主義的な考えはないと述べたというあたりも取り上げてまいります。米中関係です。
今週は日清オイリオの商品4本セットを毎日4人の方にプレゼントします。
ここが気になるです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。新型コロナについての記事は多いんですが、産経とですね、それから毎日新聞は、一面トップで今10の都府県に緊急事態宣言が出てますけれども、その中で、愛知、岐阜、それから産経はですね、福岡も中に入れてますが、12日にも判断して前倒しでの解除検討という記事が出てきました。まあ、これ生活圏でね、例えばこの関東だと1都3県 を全体で判断するというようなことも言われてましたけれども、まあ、そんな中で愛知、岐阜、東海圏を、解除を先にやると、あるいは福岡というところ、ただ新しく法律が、ね、改正をされた中で、まん延防止措置という、まあこれ私はちょっとこう微妙だなと思うんですけれども、いわゆる緊急事態宣言と平時の間でグレーゾーン的なところを作って、まあ、そこも一部罰則規定があったりなんかするんですが、その事態を適用する形にして緊急事態宣言は解除にしようと、これがですね、まあ、どう判断していいのかっていうのは、微妙なところでありますけれども、まあ、その形で緊急事態は一応解除する方針であるということが、まあ、報じられております。で、他にもですね、まあ、ワクチンについていつどう接種するのかというあたり、まあ、医療従事者はね、これからやるということですが、朝日新聞は、まあ、個別接種案もというようなことで、まあ、いつどう接種するのか、集団で接種するのか、あるいはね、練馬区モデルというものが ありますけれども、かかりつけのお医者さんでやるという形にするのか、まあ、これ3週間ぐらい待って2回打たなきゃならないというところがあるんで、まあ、その辺のこうデータの管理だとか、どれを打った後にどれを打つっていうのは製薬会社合わせなきゃならないとかね、こうその辺もあるので、どうするのかって今検討中だというようなことが出ております。さあ、そんな中ですけれども、一面ではですね、毎日新聞が肩のところに載っけてますが、昨日の、夕方に速報が入ってきてというか、まあ、官房長官会見で発表があって、っていう風になったんですが、昨日午前11時ごろ、高知県の足摺岬沖の太平洋で訓練中の海上自衛隊の潜水艦蒼龍と、民間の商船が、衝突したという事故がありました。民間の商船がですね、これ鉄鉱石運んでいる、香港船籍の船で、だいたい5万トンぐらいと。で一方で蒼龍と、これは海上自衛隊の第一潜水隊群所属の潜水艦で、基準排出量は2950トンというふうになっております。だからね、これ絵でこう描いてると、なんか民間商船がものすごく小さく映ったりなんかするんですが、バカでかい民間商船と。これ鉄鉱石を積んでる船で、で青島から鉄鉱石を積んでですね、岡山に向かっていたという報道がなされています。ということはおそらく満載の状態でこれ行っているということになるとですね、まあ、相当大きくて、そして喫水船から下が相当深かったということが考えられます。で、事故はどういう事故だったかというと、まあ、潜水艦が、まあ下 下から、買い手から上がっていくと。で、上がっていって、上がっていってですね、で、こう、船が、いたらぶつかっちゃうようなぐらいまで浅いところまで上がっていったら、こう、潜望鏡を出してですね、これを路潮というんですけれども、まあ、周りを見て、で、安全を確認しながら上がっていくという作業をするんですけれども、その、潜望鏡をですね、上げようとした、その、深度で、マストを海上に出し、航行した際に、商船と衝突をしたということが、こう言われております。これですね、いろいろメールやツイッターもいただいておりますが、根巻さん、潜水艦の事故、まずは被害が少なかったことを幸いと思うとともに、何が原因で起こった事故なのか、しっかり検証してほしいと思います。普通はあんまり起こる事故のようにも思えないんで、と、こういった事故から見つかる発見もあると思うんで、潜水艦の運用辛いこともあると思いますが、安全にやってほしいもんだと思いますと、いただきました。これ私も海上自衛隊の関係者とか、まあ、いろいろ知り合いにこれどういうことっていうふうに取材をしたんですが、まあこれ実は2006年にもですね、宮崎県沖で、まあ、同じようなというか似たような事故が発生しておりました。で、潜水艦ってものはそもそもこれレーダーとかあるじゃないかみたいなね、なんで分かんなかったんだとか言われ、がちなんですが、潜水艦ってものはですね、そもそも海の忍者とも言われてまして、これ自分たちの場所が分かってしまうと、もう魚雷で狙われたら一巻の終わりになってしまうと、もう自分たちの場所が分かったらそれは動く艦桶っていう風に言われるぐらいのですね、ものなので、自分たちから電波を発射してその帰りでもって距離だとか何かがいるっていうのを測る、いわゆるソナーというですね、アクティブソナーと言いますが、こういうものを使えない、一切使えないんですね、極力電波出したくないと。だから浮上する際もどうするかっていうと、パッシブソナーというんですが、要するにですね、こう耳を暖房にしてですね、周りの音をよく聞くんですよ。で、そうするとスクリューの音とかいろんな音が入ってくるんで、あ、この辺りに船がいるなっていうのがなんとなく分かってくると。で、それを元にしてこう浮上していってですね、で、最終的にはこの潜望鏡で周りを確認して浮上するという形を取るんですが、周りのですね、確認が、できなかったりだとか、あるいは、潜望鏡を出すって言ってもですね、そんなに高さを稼げるわけではないので、そうすると、風が吹いて波高が高いと、その影に隠れて見えないというような、ことも起こり得ると。で、かつても、まあ、それでですね、事故が起こってしまったということがあるんですね。で、これ、まあ、こう潜水艦まっすぐ浮上していくというよりは角度を取って浮上していくんで、どのぐらいの角度を取って浮上していったかとか、まあそういった形、そして、これ相手側の船舶の方は連絡を取ったところ、いや、ほとんど衝撃もなかったし分かりませんでしたと。で、我々の船の航海には全く支障ありませんというふうに答えていたことを考えると、まあ、衝突事故というふうに言うと何かおどろおどろしいんですが、まあ、その潜望鏡の部分とかがですね、少しこう引っかかったぐらいの衝撃だったのかと。まあ、実際ですね、報道されているところでも、このマストの部分、アンテナやマスト等々が損傷したということが言われます。潜水艦ってこうね、横に長いね形で、真ん中のところにピョッとこう出てる部分の出っ張りがあるじゃないですか。その出っ張りの上の方が少しぶつかったのかなと。で、これね、環境が、損傷したっていうふうに各紙報じてるんですが、環境っていうとですね、船の操舵室のような大きいものを想像するんですが、潜水艦の環境っていうのはまさにピョッと出たところの一番上のところで、それこそね、3人ぐらい入るともういっぱいいっぱいみたいな、狭いあそこを環境というふうに、言うので、まあ、そこが一部引っかかった形だったのかなって。まあ、もちろんですね、それだって周りをこうよく見て、確認しなきゃいけないという意味では、まあ、お粗末だったなというようなところでもあります。まあ、まずね、3人の乗組員が怪我をされたということで、最初怪我の程度が分かんなかったんで、いや、これ緊急浮上でぶつかってその衝撃だったのかとかいろいろ考えたんですが、どうやらそんな大した怪我ではなかったということで、まずは、安心したいということと、で、あとですね、まあ、こういうこと ことが起こると、これ毎日新聞なんか特にこういう書きぶりしてるんですよ、乗組員の定員はおよそ65人だが海上自衛隊は事故当時の乗組員を公表しなかったと、いうことでですね、海上自衛隊が何か、隠蔽体質だみたいなことを言ったりもするんですが、一方で潜水艦の中にどれだけ乗れるだとかですね、あるいはどのぐらいの船速があるだとか、そういう一つ一つの能力だとか作戦行動というのは絶対取得しなきゃいけないという大事な大事なもので、というのもですね、これ核兵器というものは今は使えない兵器になってます。で、その中でどう抑止力を維持するかというところで、この潜水艦というものは日本にとってとてもとても重要だと。なんといってもですね、第一列島線という言い方がある通り、中国が、その沿岸から太平洋に出てこようとするときは日本列島が蓋のように邪魔になってると。で、いくつかの海峡しか通れるところがないので、そこを押さえておくということがとても重要になってくると。で、そこにですね、どこにいるかわからない潜水艦が、日本の優秀な潜水艦が潜んでいるかもしれないということになると、それだけで怖くって大艦隊を出すことができなくなると。これこそがまさに日本を守る抑止力であるということを考えると、事故があったから全てを出せということと抑止力とっていうのは、これは天秤にかけてきちっと考えないといけないことでもあろうと、いうことが、まあ、この記事からも読み取れるということであります。まあ、いずれにせよ再発は防止していただきたいし、安全に航行はしていきたいと、こういうふうなことは思った次第であります。ここが気になるプラスですが、先ほど潜水艦の事故の話をしましたけれども、音を聞くっていうね、ソナー、パッシブソナーというものについて、ツイッターで一文字吉坊さん、浮上当時パッシブソナーは作動してなかったのかなといただきましたが、おそらくね、作動はしてたんだと思います。ただこの足摺岬沖って、なんか太平洋のね、開かれた海っていうようなイメージがありますけれども、これ、例えばですね、マリントラフィックっていうこの船がどこにいるかっていうのをこう電波によってですね、リアルタイムでこう映し出してくれるっていうようなサイトがあるんでご覧いただければと思うんですが、このあたりっつうのもですね、実は九州のこう南の方、鹿児島だとか宮崎あたり、あるいはこう南西諸島の方から、瀬戸内海、それから太平洋ベルト地帯と、あの辺へ運ぶ船たちがですね、まさに退去して列をなすっていうところがあの辺の海域なんですよ。なのでこれね、多分ソナーで聞いててもいろんな船の音が混じっちゃってよくわからなかったんじゃないかなっていうことが、もうこの時間でもですね、一体いくついるんだっていうくらいですね、もう埋め尽くされちゃっていて、ほとんど海岸線見えないんじゃないかというようなね、形になっております。まあことほどさように、日本というものは海運によって、経済全体が支えられているんだなということがよくわかるわけでありますし、そのシーレーンというものをやっぱり守っていかないと経済的に本当に大変なことになると。まあもちろんですね、そこの部分で新しい資源であるとかっていうのを探索していかなければいけないんだろうということは言えます。読売新聞今日の一面、資源調達脱炭素を柱にということで、政府戦略、水素やレアメタルを中心に考えるということで、原油最優先から転換をすると。まあ折しもですね、今年はエネルギー基本計画が改定されるというところなんで、まあそういったことも盛り込んでいくという話もあるようであります。まあこれね、ベースロード電源としての原子力とか、その辺をどう位置づけるとか、まあ、今年実はこれも注目のニュースネタになると思います。ここが気になるプラスでした。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは戦略科学者の中川浩二さんです。中川さん、おはようございます。
おはようございます。1年ぶりでございます。
ありがとうございます。そうですよ、2019年の確か大晦日
でございましたね。あの時は番組中にゴーンさんがね、っていうのが入ってきた時、もうだいぶ昔のような。
なんか、もうね。すいません、ご無沙汰してしまって。
ご無沙汰しております。
ツイッターでもいろいろ告知していただいて、中川同士にはお世話にな
りました。ありがとうございます。
お恥ずかしい。やるやる。
ゾウシャンハオと。
ダランハオと。よろしくお願いします。
そう。ツイッターでね、動詞と書いちゃダメだぞ、というのを。
押すな押すなよっていうところに書いてたら、みんなが書いてくれるんで。
そう。タイムラインがそれで埋め尽くされてしまうんじゃないかというような、指摘をしてくださってますが、
はい、
ね、中国関係のネタがいろいろ入ってきてますんで、はい、それについてもですね、またいろいろいただこうと思っておりますが、
はい、
ね、巷では、犬とかいろいろこう言われてますけど、
そうですね、あの相変わらずチャイナの犬ということで大好評いただいておりますけ
ども、大好評いただいております 、はい、まあその分ですね、中の情報を取ってきているという理解でいいですか、
毒を持って毒を制せということでございますから、はい、
そのニヤニヤしながらしゃべらないと、今日一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしています。ぜひご参加ください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
2月9日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。では最初のニュース、こちらです。1月の街角景気、3ヶ月連続で悪化。内閣府が昨日発表した1月の景気ウォッチャー調査によりますと、街角の景気の実感を示す現状判断指数は前の月と比べ 3.1 ポイント低下の 31.2 となり、3ヶ月連続で悪化しました。新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の再発出で経済活動が停滞したことが響いております。まあ、小売店のね、店員さんだとかタクシーのドライバーさんだとかを対象に聞いたということですが、まあこうなりますわね。
まあそりゃそうですよね。もう街中で、しかも小売とかね、サービスとか直面する方に聞いたら、まあそれはこんだけテレビでもラジオでもやってりゃ、それは前そういう気持ちにもなるよねっていうことですよね。
まあ結局これはだから、そのワクチンなりなんなりで、
はい、
世の中の空気ってものが変わっていかないとなかなか変わらないってことですかね。
そうですね。だからね、それこそ本当数ヶ月前、もっと言うと1年近く前に先にこう開けたチャイナなんかで言うと、もうその時からもう気分が上がっちゃってね、もうみんなだいぶもうこれいけるんじゃないかっていうことで、もう体制批判自体も沈静化しちゃったぐらいの感じがありますからね。
なるほど。
気分の問題って大きいですよね。
まあその辺で、その中国は沈静化したとも言われてますけど、一方で中国製のワクチンってものもいろいろ出てきてますよね。
そうですね。
あれどうなってるんですか今。
まあ、中国自体こう3社、中国自体の製造として大陸製でやっていて、で香港は香港で、はい、mRNA ワクチンなんで、別のところで切り分けてるんですけども、ただ大陸内でも打てるように、なってきてるけれども、はい、まあ、全員が全員打ちたいわけでもないっていう状況は日本の先行指標だなと思っていて、要はこう、まあ、きちんと誰でも簡単にね、はい、e チャットっていう日本の LINE みたいなメッセンジャーアプリで申し込むだけで打てるような状況なのに、打ってないみたいな人は結構多いんですよね。
じゃあ何、余ってるってことですか。
あ、要はね、実際の年間生産量でいうと、チャイナ政府が発表しているところだけでも、もう数十億ぐらいの、ワクチン接種できる。で、14億人しかいないのに、数十億回打てるっていうのは、もう完全ワクチン外交をやろうとしてるんで、まあ、今回ね、ニュースで他のところでもお話しようと思いますけども、ただ、いずれにせよ十分あるっていう状況には、もはやなってきてるとは思いますけどね。
なるほど。じゃあ、それであっても、こう、打てる状況でもワクチンを打たない。
はい。
それはあれですか、なんか理由があるんですか。
要は面白いのが、その僕はどういう状況か、全部が先行指標なんで、チャイナっていうのは、よかれあしかれですね。で、そういった意味だと、いや、中国の北京中央に近いような人たち、国有企業の幹部だったりだとか、大学の教授だったりだとかっていうところにいろいろ聞いても、なんで打たないのかって言ったら、いや、自分が人柱になる必要ないよねっていう、沈静化してきてるのにっていうところはあって、で、やっぱりその年齢的なところとかも考えると、要はあって、 ても打たないっていう状況、日本に今後ワクチンっていうのがあった時にも、
はい、
結構出る状況なのかなっていうのは、心理的な先行指標としては見ましたね。
まあそうやって自由に選択できる人に関しては、まあ積極的には打たなくてもいいだろうというような。
そうですね。だから別に自分たちがそれほど罹患のリスクっていうのがないんであれば、はい、まあ自分がわざわざ打つのも、まあインフルエンザはそうですよね。はい、別に、大丈夫だと思えばみたいな個人の判断でっていう話になってくると、まあ別に新型コロナそこまで恐れるもんじゃないんじゃないのっていうところがみんななんとなくあってっていうところがありましたね。
一方でその北京の近くの石化層みたいに、はい、なんかこう、わっと広がってこれを抑えなきゃみたいなところありますね。
はい、
ああいうところっていうのはもう、お前打てみたいなことになるんですか？
まあ、PCR 自体の検査を1000万人ぐらい人口いるのを3、4日ぐらいで、まあ1週間ぐらいで全員にバーッと悲願、火の目って書くんです。悲願っていうのでバーッてやったりだとか。でもそうするとスクリーニングがバッと出てくると出てきますよね。
はい、
もう陽性の人に対してっていう形になってかなりシステマチックにできるので、要は分かんない状況で打てっていうことに対しては人民はだいぶ批判をするけれども、いやバーッとスクリーニングをやって分かったところで打つって、まあそれは別にそんなに人民からしても納得感はあるっていうところはあるので、いわゆるその日本的ないうところで人権抑圧の中での強権発動っていうことに関しては、このケースに関してはそこまで当たってないかなという気がしますね。
なるほど、
うん、
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。ミャンマー最大都市ヤンゴンで3日連続デモ。ミャンマーで起きた国軍によるクーデターから昨日8日で1週間が経ちました。最大都市ヤンゴンなどでは3日連続となる抗議デモが行われております。ということで現地どうなっているのかというあたりをですね、ここで現地ヤンゴンに滞在されています音楽ドキュメンタリー作家の石谷隆さんに、現地の様子を伺っております。時差の関係で昨日月曜日のインタビューとなります。ではまずはお聞きください。クーデターというか、まあ、起こったのが2月の1日だったというふうに、まあ、一方入ってきたのはそのぐらいだったんですが、その前からなんかこう雰囲気みたいなものってあったんですか？
そうですね。街の中、生活自体は割と平穏でしたけれども、一部ですね、USDP という、いわゆる国軍系の政党があるんですけども、
はい、
その政党が、スウェードガンパゴダのあたりでデモをしたんですね。です。この件と、あとはそのあたりで、はい、まあ、各国大使館がアラートも、出しましたしね、クーデターの可能性があるというね。ですから、そういう情報はですね、流れてはいましたが、まあ、街中は至って平穏、見た目はですね、平穏でしたね。
じゃあ、街にこの軍が出てきて、あ、ちょっといつもと違うぞ、はい、みたいな感じぐらいだったわけですか？
それは全くないです。軍は出てないです。今も出てないはずですね。私服を着て、まあ、私服でなんか、軍関係の人がいるのかもしれませんけども、いわゆる軍の、車両とかは一切見かけないです。
はあ、そうすると、じゃあ、そのね、いわゆる、こう、海外でのクーデターみたいな、こう、想起するような、こう、戦車や装甲車が出てきて、武装した兵隊たちがわーっとこう、街を警戒してるみたいな雰囲気じゃ全くないわけですね。
全くないです。なので、この1日目、日本のメディアがね、
はい、
なんか安否、はい、日本人安否確認とか、
はい、
そんなに出してて、
はい、
全くナンセンスだなって思ってたとこですね、その時は。
なんか街の雰囲気とかが、やっぱりあんまり今、コロナで報道も入れないんで、わからないところがすごくくっきり見えてきた感じがしてありがとうございます。
もう一点ちょっとここはぜひ、はい、そうですね、抜けてる視点として、
はい、あ、お願いします。
もうですね、
はい、
国軍イコール今悪に見られてることがあるんですよ、
はい、
だけど結局国を守る兵士たちがいるわけですよね。まあ、その中にもです、国軍系の家族だったり、
はい、
その兵士の人たちの中でも、今回のクーデターがね、ちょっと疑問視してる人も結構いるということらしいですし、なんでしょう、国軍系のね、バックグラウンドを持った企業だったり、
はい、
した人たちが、まあ、心を痛めて、あるいはそう自分のビジネスもこれからできないから国外にね、出るしかないかなとかね、そういった形でね、すごく辛い思いをされているという状況ですね。やっぱり NLD 側だけがね、こう得られて、はい、ますけれども、そういったところがあまり出てきませんし、あとは少数民族もたくさんいますから、はい、まあ普通ね、日本の人だとミャンマーって一つの国って思うかもしれませんけど、いろんな州だったりね、
はい、
民族がたくさんいる、もう多民族国家ですからね、だからそれをまとめるアンサンスーチーさんですからね、なかなかすごく大変な役を担ってらっしゃったと思いますよね。
ヤンゴン滞在中の音楽ドキュメンタリー作家石谷隆さんにお話を伺いました。なんかデモに対して軍が出るというよりは、まあ、警察で対処しているということ、そしてデモ等々に関しても直後はほとんど何もなかったと、で、金曜日あたりから学生さんたちが外に出てシュプレヒコールなどをするというようなことが始まったと、私も現地いろいろなんとかなんとか情報を取ったりなんかするとそんなようなこと で、土曜日曜でデモがあったと、土曜のデモは労働者たちが工場から来たりなんかして、まあ、統制の取れたものであったと、なんか警察官に花束を渡すみたいなこともあったようなんですが、ただ日曜になってくると、まあ、不満を抱えた市民たちが三々五々出てきて統制取れなくなってきて、そして昨日は放水なども起こったとこういうことで、これだんだんと中川さん先鋭化してきてるっていう感じになるわけですかね。
そうですね、まあ、なんか現地の状況を見て映像とかでしか私も判断できませんけれども、それを見るとやっぱり香港のね、あれを我々ちょっとね、はい、想起させるようなところはあって、まあ、軍事的な政権の中での強権化での民主的な、ね、方たちの抗議っていう形は見えてきますよね。まあ、こうなるとやっぱ怖いのは、本当に死傷者が増えたりとかっていう激化っていうのは怖いなと思いますけどね、
はい、まあ、そうするとまあ、そのね、香港の記憶などもあると、何かこう軍政のさらにその後ろで中国が糸を引いてるんではないか説みたいなものが出てきますが、
は
い、
まあ、なんか悪いことある時には常にチャイナありっていうところは私なんか見ててそうだと思うんですけども、まあ、実際まあ手引いてるかどうかっていうところは、はい、いろいろ考えなきゃいけない、まあ、冗談さておきですね、考えて、やっぱそうすると実はチャイナがやっぱり後ろでやってるんだということに関しては、うん、まず一つチャイナとミャンマーの関係を言うと、ミャンマーってまあ1対1路の関係も含めて、はい、港湾設備と、そこに付設する鉄道っていうのをずっとこの数十年、まあ数十、まあ、特にこの10年チャイナ側としては不信してきて、なかなか、はい、難しかったというところがあるわけですよね。でそれっていうのは軍政下でも難しかったし、スーチー政権下でも難しかった、はい、でただ重要なところである、ミャンマー重要なところであるというところが間違いなくあったと。でそうするとチャイナとしてはどういうふうにミャンマーを見ているのかということで、今回 の軍事クーデターに関してですね、
はい、
でやっぱりそれが軍事政権側にチャイナついてるっていう、まあ、二項的な対立ですよね。
そうですね、民主か軍かというところで、
は
い、
ですよね。だけどもやっぱりずっとやっぱりチャイナとの関係っていうのはやっぱり3つの勢力で、一つは、軍ですよね、
はい、
で一つは、そういったイデオロギーとしての民主的な勢力っていうのがスーチーさんを代表としてあって、
はい、
でもう一つ重要なのは経済を抑えているその経済マフィアっていうのがミャンマー非常に強くてですね、
第三のプレイヤーがいるんですね。
第三のプレイヤーでやっぱりその2プレイヤーの場合には肩入れっていうのはしやすいんですけど、三つどもやなかなか難しくて、片方に入れるとそっちが別の方についちゃうっていうところはあって、要は肩入れすると別の 2個が固まっちゃって強くなるっていう、はい、でどういうことかって、もともと1949年 の中華人民共和国の建国の時に、いわゆる中共、はい、国共ですよね、国民党軍と共産党軍が、で国民党軍の流れで受けた人が、はい、ミャンマーの方に流れて、そこでこう、麻薬とかにね、だんだんなってったりとかしたんですよね。クンサっていう人がいるんです。
敗走した国民党の残党みたいな人たち、
残党と、まあ、現地 その民族の方たちが合わさって、まあ、その技術も持って、現地の人たちの労働力も使ってということで、まあ、クンサっていう人有名ですけども、なってた。で、それがだんだんこう合法化していくというよりも、まあ、国際的な圧力でマフィアが弾圧される中で、
はい、ゴールデントライアングルのあたりが弾圧されて、
そう弾圧される中で、その米国との関係も絡めて、はい、要はどちらかというと、その麻薬からの利益じゃなくて、経済マフィアになっていったと。はい、で、現在でもその流れが脈々としてあって、
はい、
要は経済を牛耳ってる彼らっていう世界もあって、 って、うん、そうするとチャイナから見るとチャイナから見るとですよ、どう見えるかっていうと、いや軍の力か、イデオロギーの力か、うん、経済の力かっていうこの三つどもえの戦いっていうふうにチャイナは見ていて、うん、そうすると先ほど言ったようになかなかどこの力に肩入れても難しい状況にはなってると思います。
なるほど、はい、確かにかつて軍政末期の天津政権の時なんかはそのダムの建設とかをめぐって中国とは対立してむしろ離れてっちゃいましたよね。
そうですそうです。
あ、なるほど。
だから軍だけに肩入れしようとしても実は経済の方の人たちが離れていくところもあるし、なかなか難しかったんですね、
なるほど。むしろこのアウン・サン・スー・チーさんの側は結構中国と良かったというような話もありますよね。
まあ、実際それがね、イデオロギー的にどうかっていう話になっちゃうともう想像でしかなくなっちゃうんで、ファクトだけで話すと、例えば2019年の1月、はい、まあ、当然スー・チーさんのね政権下だったと思うんですけども、はい、その時に、人民元が国際通貨として認めていいよというような形にしたんですね。これどういうことかというと、米ドル以外にしていいと。で、国境接してますから貿易の決済とかもあるわけですよ、はい、そうすると、今まであると US ドルに変えてから決済をしていたのが、それが人民元で直接決済が2019年の8月か9月ぐらいにできるようになったというニュースが流れたんですね。で、これって大きいことで、直で人民元でクロスボーダーができると。で、ミャンマー側もそれを政権側も OK をしたという状況とかを考えると、まあ十分にそのスーチー政権側というのはチャイナに対して門戸を開いてたっていうところはファクトとしては言えると思います。
それってまさに一帯一路に乗っかるよっていうことに、
もう完全に経済圏としては、ね、人民元として国際通貨を認めるということを言ったわけなんで、まあ、それはかなり大きい方向性だったろうなという気がしますけどね。
そうするとその国軍の後ろに中国がついて、アメリカが後ろについてた民主政権をぶっ潰したみたいな構図っていうのはちょっと違うぞ。
だからやっぱ完全中枠で見ちゃうと、はい、まあ、その他見やすいんですけども難しくて、あくまでもチャイナとミャンマーの、倍の関係で考えると、うん、その三つどもえに対してどういう形で力をかけていくのかっていうのは難しい状況にそもそもチャイナはあったよと。で、今の報道を見たとしても軍事クーデターとは言ってますという感じですね。
なるほど、はい、
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。中国武漢の医師李文亮氏、中国当局の公表前に新型コロナウイルスの感染拡大に警鐘を鳴らした武漢市の李文亮医師、当時34歳が新型コロナに感染し亡くなってから、今月7日で1年となりました。現地ルポなども昨日の紙面でね、出ておりましたけれども、まあなかったことにするような形なんですかね。
まあチャイナ当局としては、まあ、なかったというか、李文亮さん自体は要は英雄としてね、表彰を受けてたり、
そうですね、
受けてるんで、まあ、そういった意味ではなかったことということではないんですけれども、はい、やっぱ風化させたいっていうのは宣伝当局としては当然あるわけなんで、まあ、要は初動のね、ミスの一つのアイコンになっちゃってるわけなんで、はい、まあ、その辺っていうので、だんだん他の人を持ち上げる中で、相対的な李文亮さんの価値みたいなのを落としてる気はしますけどね。
まあ、もうね、みんな頑張ったんだっていう、いろんな、資料館みたいなものも、資料館っていうか、はい、なんていうか博物館みたいなものも大々的にやってますもんね。
は
い、
そうですね。で、まあやっぱりそういったものをやるときに、実際人民としてどういうような、ね、対処心理があるのかっていうのが重要だと思うんですけども、やっぱりそれがうまくいってなければ、批判ってやっぱり起こるわけですよ。どんなに取り繕ったとしても宣伝統計は。で、やっぱ重要なことは、欧米とかに比べたらはるかにいいっていうところは、はい、やっぱり人民を十分に満足させちゃってるとこなんで、まあチャイナ統計は宣伝をやったとしても批判はね、それほどないような状況なのかなっていう気がしますけどね。
振り返るよりももう先へ先へっていう感じ
か、うまくやってるじゃないかっていうところはやっぱり自民としてはもう結果としてやっぱ見ているところはあるので、まあ、その辺で言うと体制批判につながる、要はもうネタになったかというとむしろ逆で、うんうん、むしろ体制頑張ったねっていう方が当然大きいような気がしますね。
うまいこと使ったという、
うまいことだからもう2兆3兆どころじゃないぐらいの美味しいところを取ってる気がしますけどね、新型コロナで。はい、
でそれ国内だけじゃなくって、こんなメールも届いてるんですが、パンプキン座布団さんという横浜保土ケ谷区の方、中川浩二さんにお尋ねします。中国のワクチン外交を取り上げてください、よろしくお願いしますと、はい、メールもいただいていたんですけれども、 もう国内だけじゃなくって外へ出していく、
はい、まあ、人口、ね、14億人っていうのはこの東京でもぴったり14億人ぐらいだったんですけども、はい、人口としてはでやっぱり国内生産量1年間あたりチャイナ製3社大手があるんですけどそれがもう数十億ぐらいが確保できたっていうことを公式に発表しているので、
はい、
数十億回ワクチンってもう当然ながら1人2回打ったとしてもより溢れるで、まあ、そんな中で、外交として、ワクチン外交っていうのを展開していくっていう中で今のところだけでももう13カ国すでに決まっていてで、まあ、次の中で38カ国っていうことを言ってるんで、あともう一つはあれですよね日本に入ってくるようなワクチンっていうのはかなり温度管理が厳しいわけですけども mRNA ワクチンで、
それ
から不活性ワクチンって、まあ、極めてオーソドックスな、ワクチンなのでそうすると何がいいかっていうと途上国には非常に持ってきやすい途上国からしたら大変ですからね温度管理日本みたいな先進国とは違って、そうすると要は安くて温度管理もしやすいチャイナ製ワクチンって、うん、結構やっぱり需要としてはあるということはワクチン外交としては効きやすいっていうところは、あるので、まあ、その辺その COVAX ファシリティーズっていう国際的な枠組みを含めて、
はい、
その対米、チャイナから見てですね対米のコンテキストから考えてもワクチンバンバンと配っていきたいっていうところはあると思いますけどね、
うん、まあこれ不活性化ワクチンで、まあ、効き目がどのぐらいなのかっていうのは、まあ、諸説あるところではあると思いますけど、まあ、それよりも、やっぱ、ある意味あれですか、工業製品における廉価版が普及するのと同じような構図になっていくわけですかね。
そうですね。やっぱり、じゃあ、アフリカの諸国でね、それこそ、何しろ安く、何しろ適当に扱っても打てるようにっていう状況から考えると、まあ、例えば有効性が、半分なりね、ひどい状況で半分とかだとしても、まあ、それでも打つよねっていう状況になってくると思うので、まさにおっしゃる通り、本当に廉価版、っていうものを、チャイナとしては、マーケットのセグメントとして狙ってるなという気がしますね。だから先進国に入ってこないからといって、
はい、
チャイナ製どうしようもないよって言ってるのは我々の意見であって、やっぱり世界っていうのはもっとねその発展途上国でも動いてる、途上国でも動いてるところあるんで、やっぱその辺っていう頭数で国連とか決まるような民主主義的な価値観を我々がやればやろうとするほど、
はい、
チャイナ的な権威主義的な価値観がバッコするっていう状況になっちゃってるんで、まあ、それはもう我々はその現実を見ていかないといけないなという気がしますけどね。
まあ、ブラジルなどではその大統領はこのワクチンの否定的で、ところがサンパウロの知事さんはもうガンガン打とうぜって言って、はい、これが政争の具にもなっているという話を聞きますね。
はい。まあ、だからワクチン外交っていうのは分かりやすいアイコン象徴的なところになっていると思うので、まあ、ただチャイナとしてはそれを淡々とやっていくというところはあって、まあ、何しろ今回に関してチャイナとしても本当に国策としてこんだけワクチン外交やろうというのは初めてなんで、ある意味では効かなかろうと安全性が高くなるっていうのはやっぱり重視していたなという気がしますね。
なるほど、うん、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。バイデン大統領が習近平氏について賢明で厳格だが民主主義的な考えはないと述べる。アメリカのバイデン大統領は7日 CBS テレビに出演し中国の習近平国家主席についてとても賢明で厳格だが民主主義的な考え方を全く持ち合わせていない、批判するつもりはなくそれが現実だと述べました。オバマ政権の副大統領の時代に会談を重ねたということで習近平氏のことをよく知っていると述べたということであります。まあ、米中関係電話首脳会談も行わない理由はないと述べたようですけれどもね。これはどうなっていくんですか。トランプさんの時みたいには角突き合わせないという読みもあったりもしますが、野川さんどうご覧になってます。
米中対立自体はね、もうこれ今後の数十年のトレンドなんで、まあ、アメリカは国内も当然上院会もね含めて、まあ、その辺のコンセンサスっていうのは固まってるとこなんだと思うんですけど、ただまあやり方ですよね、
はい、
その短期でこう強いパンチで殴っていったのがトランプさんだと思うんですけども、うんうん、まあ、バイデンさんの場合にはオーソドックスな形でね、まあ、いろいろ詰め将棋的な形でやっていく、やってければ、チャイナをね抑えられるんだけども、うん、詰め将棋的にやって失敗すると総崩れになるんで、うん、それは大丈夫かなっていうところは一つありますけどねって思いますけどね。
まあ、基本同盟国とまずは話してっていうのがまあバイデンさんのスタイルだと、はい、まあ、その辺どう 突き崩していくのかっていうのは中国は相当研究してるわけですか。
まあ、北京中央としての一番のリスクっていうのは、はい、まあ、バイデンさんがうまくやることっていうのも一つのね、リスクで、それは どううまくやるかっていうと、例えば今までのトランプさんの政権下では、例えば WHO から抜けましたっていうことであれば、チャイナがそこにね、WHO の、お金を出しましょうとかね、まあ、いう形でスポットで空いたところに、アメリカ空いたところに入っていくっていう戦略をずっと取ってて、いや国際協調っていうのをチャイナが旗頭でやりますよと。でアメリカというのは一国主義ですねというレッテル貼りをチャイナとしてはやってたわけですよね、はい。まあ、それがだから要は変わってくると、要はその今までやってた方針がまた再度変わらなければいけないというところなので、チャイナとしてはそれが大変なんですが、ただそのもう一つのリスクっていうのは何かっていうと、バイデンさんが内政で失敗して次の民主党政権また終わって、はい、共和党の強い、いやネオトランプみたいなのがね出てくる時の対応戦略っていうのは大変なんで、要はくるくるチャイナも巨大な官僚組織なんで、はい、政策をこう向こうが戦ったことに対して防御政策に関してくるくる変えるのなかなか大変なわけですよ、巨大なんで。そうすると一番のリスクとしてはチャイナがこの4年間見ているのは、おそらく、バイデンさんがこけた時に、はい、強い共和党が4年後に出てくる、大統領が出てきたりとかいうことは一番のリスクとして捉えていると思うので、そこでだからやっぱり出てきたのはこの間ご中前回もそうですし、はい、2035年の目標でもそうでなんですけれども、長期目標で出したのはやっぱりその総循環、双子の循環って書きますけども、総循環っていうのを言ってて、特に言ってるのは国内循環を基軸にした、総循環というのを言ってるわけ、はい。これはどういうことかっていうと、今まで一対一路みたいに外に向けてね、強くやっていきますよということをやってたのを、より国内重視でやっていきましょうというのを言ってるに過ぎないわけですよ、簡単に言ってしまうとですよ、
はい。
なのでやっぱりそのアメリカっていうのをこう強い、ライバルとして見ていく中で、国内重視で多分この数年間行くというところなんで、それの上で米中関係というのを見た場合に、まあ、アメリカのバイデン政権がどういうような形であれ、チャイナはより内向的に走っていくなというふうには思いますね。
その内向的の範囲なんですけれども、まあ、中国 の国土のみならず、まあ、彼らの言うところの、まあ、東シナ海や南シナ海というところも、はい、まあ、彼らのもんだというような主張をしていると考えると、はい、その辺に関しては緩めてくることはないということですか。
要は我々がじゃあ内向的というのをどう捉えるかだと思うんですけども、はい、そのグレーゾーンになっているところに関してこれを引くのは内向的ではない、つまりグレーゾーンはグレーゾーンのまま残しておく、例えば我々で言えば当然尖閣のところにも入ってくるわけですし、当然南方それから、東東南アジア、まあ、この辺も含めて、要はアメリカの影響力がこれ以上強まるというのは、一歩下がることですよね。下がることはしないんですよ。だけどもおそらくは出るという拡張方向にはおそらくはいかないんで、グレーゾーンをグレーゾーンのまま残すというのが彼らの内向戦略上の一つの形だと思いますね。
はい、ある意味の現状維持
だから尖閣に対して別に引くということが内向ではなくて、
はい、
現状でちょっかいを出すというのが多分彼らの現状維持であると思いますね。
これアメリカバイデン政権でその同盟国と話し合ってやりますと、はい、でしかも今コロナで非常にアメリカ自身が内向きになっているところで、はい、まあ、ある意味 その鬼の沼のなんとやらで、こう台湾をもう白黒はっきりつけちゃおうじゃないかみたいな、そういう動きはどうですか。
まあ、アメリカの出方次第なんだと思うんですけども、ただそれでも台湾を当然ながら軍事的な、ね、はい、ところで絡め取っていこうということをやれば、国際的な批判も高まるし、アメリカも当然黙ってはいないというところを考えると、まあ、チャイナとしてはあくまでもライバルをアメリカと捉える中で、欧州が離反するというのは非常に痛いわけですよね。そうするとおそらく台湾まで手を出してしまうと、欧州の離反というのがチャイナにとって外のマイナスであるということから考えると、手は出しにくい、出さないとは言わないんですけど、出しにくい状況ではあると思います。
これその欧州のことを考えると、イギリスが、まあ、空母の大軍 を、はい、をこの東アジアにも持ってくるという話があると、はい、それからドイツも駆逐艦を派遣するという話があると、でインド太平洋戦略を各国が制定しだした、はい、ちょっとと離反にかかってるようにも見えるんですが、中国はそうは見てないってことですか。
まあ、当然ながら軍事的な安全保障というところで言えば、まあ、ガチンコで戦っていかなきゃいけないし、まあ、そういった、表面的な動きというのは非常に見えてくるんですけど、やっぱりそうじゃなくてチャイナが考えてるのは、じゃあ経済でバイで戦っていこうっていうことですよね。で経済でなおかつ国際協調じゃなくて1対1で戦った場合に、かなりそれに対抗できる国というのは難しい。例えばオーストラリアでさえですよ、2019年の統計とかを見ても、はい、チャイナ が買ってる、チャイナへの輸入をしている金額というのが1000億ドルっていうことを言って、まあ、最大の貿易の輸出入国ですよね、
はい、
それだからそういったクアッドの国でさえ、当然 ASEAN 諸国なんてもっとですから、もう完全にベタベタにそのチャイナにもうバイでは戦えないような、経済的な安全保障を組まれているというところから考えると、いくら軍事保障のところで言ったとしても難しい。でそれが先ほどお話ししたように軍事的なところはグレーでいいわけですよ。つまりこのままの現状維持が、はい、ちょっかいを出しつつ出されつつの状況で続いて、でそれ以外の別のゲームで、別の次元のゲームで勝っていくことで軍事的なところを矮小化していくっていうのがチャイナの戦略なんで、そういった意味だとこの、現状維持をされるとチャイナが今後経済発展をすればするほど、ワクチン外交にも関わりますけれども、
はい、
すればするほど、まあ、軍事的なところっていうのは、当然ながらチャイナの経済力が高まって他の国が進化するのであれば、チャイナは相対的に勝てるっていうところから踏むと、いや経済のゲームっていうところを相当重視してるし、そのための内循環であるだろうというふうには思いますけどね。
あ、
はい、
今までは、まあ、世界の工場なんて言われ方もしましたけど、外にガンガン輸出してって稼ぐっていうところから、はい、じゃあ産業構造そのものをこれ本当は転換していかなきゃいけないと。
はい、でまあ、チャイナ自体がその例えば半導体含めてトランプ政権から、はい、輸出規制というのを食らって、まあ、そういった先端産業なかなか難しいねって言われてますけれども、
はい、
じゃあ半導体だけを取ったとしても、じゃあ10年後20年後にチャイナが追いつきませんかっていうことに関して、これ結構また追いついてしまった場合にはどうなんだっていうことがありますよね。そうするとトランプ政権やったことはどういうことだったかっていうと、確かにチャイナは短期的に苦しむ、多分5年ぐらい、うん、もうちょっと苦しむかもしれない。だけどもその5年後チャイナがキャッチアップしたときに、伝家の宝刀である輸出規制をするよというのがなくなったとも言えるわけですよ。つまり半導体に輸出規制という、まあ、非常に強いあのもんだったものが、
はい、
もはやチャイナがフリーハンドになってしまった状況ですよね。だからそういった確かに短期的にパンチをすることは重要なんだけども、長期的に考えると技術的なキャッチアップをしていったところで、産業転換も構造転換もあるし、
はい、
なおかつ手綱が、いろんな意味で、知財とかも含めて抑えられたところが抑えられなくなってきているというところは非常にあると思いますね。
確かに過去の事例ですけれども、あのマッカーシーの赤狩りの時に、はい、中国系の核技術者の人たちがパージされて戻らなきゃならなくなったと、うん、で戻った先で、20年後に、中国は核兵器を持った、はい、その時の技術者たちが大変協力をしたというような、はい、ここ考えると短期的に留飲を下げるということが長期的にはまずいことになる可能性って考えておかなきゃいけないですね。
おっしゃる通りですね。でだからやっぱりそのコンシューマー製品とかだけでもそうなんですけども、
はい、
例えば、本当に数か 1ヶ月ぐらい前に量子コンピューターのプロトタイプ開発していたりとか、旧称ってやつとか、うん、あとは核融合に関しても先進的な技術をやっている、それから当然宇宙計画なんていうのも、
はい、
まあ、ジョーガーだったりとかっていうのも非常に大きいニュースで聞きましたけども、まあ、そういった先端領域に関してかなりこう、力を入れてるし、まあ、国家資本主義なんで、国としてお金もかけられるところを考えると、まあ、単に半導体だけじゃない領域では、締め付けですらできてないっていう状況だと思うので、締め付けしても数十年後に語れるかもしれないし、締め付けなくても進んじゃってるという状況なんで、まあ、その現実を見た上で、どうするのかっていうのを我々考えなきゃいけないですよね。
そこで日本の外交っていうのはだから安全保障だけで考えてもこれは良くないと、
はい、
どうしていったらいいですかね。
結局バイだと、先ほどチャイナのやり方としては経済でバイでやろうとしてくるので、まあ我々としては多国間協調でイデオロギーとかっていう形でしか多分彼らを締め付けるっていう牽制をするようなツールがないんで、そういった意味だとチャイナとしての完全な競争相手である米国ではなくて、むしろ米国以外と日本は付き合うとチャイナ痛い。先ほど言ったように欧州なんかっていうのは一番痛いんですよ。
なるほど。
だから欧州とイデオロギー的な価値観を揃える、もしくは欧州と経済的なフレームワークを、はい、揃えるっていう形でチャイナをやっていくと、チャイナは絶対ノーと言えない牽制になるんで、実はねアメリカをやっていくと、お前はアメリカの属国でしょ的な感覚で見られるので、それよりもむしろチャイナからすると重要なパートナーであるアフリカとか欧州とか、まあ、そういった国々と手をつないでいく方がはる、かに実は有効だったりすると思いますね。
なるほど、はい、じゃあ自由で開かれたってあの価値観であるとか、あるいは TPP だとか、はいはい、そこにイギリスが入ってくるっていうのは、はい、 かなりいいことというか、
まあ、そういうことですね。だから我々感覚すると日米同盟があるから当然、アメリカととかね、もしくはクアッドがあるからインドだと思いますけれども、実はそれはチャイナと敵陣というかですね、のところの完全なカテゴリーなんで、チャイナからすると痛くないというか、もうそもそも敵じゃんっていう話ですよね。だからむしろ友達を口説き落とされた方がきつくて、だから欧州とかアフリカさんきついはずですね。
スクープアップ米中関係の話から、じゃあ日本の位置取りはというところまでお話しいただきました。
My distinguished guests and my fellow Americans, this is America's day.
来賓の皆さん、そして国民の皆さん、今日はコージーの日だ、コージーの日です。我々は1年に6回、2ヶ月に1回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube 番組は尊く脆いものだと改めて学びました。工事史上これほど多くの難題に直面した時代はほとんどありません。これを克服するためには言葉以上のことが必要だ。民主主義の中でも最も得難いものを必要とする番組を聞くことによる結束です。我々は東京有楽町に立って日本放送から毎朝ラジオ放送を行っています。平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの2時間、回数もすでに700回を超えました。しっかりと理解をしてほしいです。聴取方法の相違が分裂につながってはなりません。私たちはあなたたちに誓うでしょう、誓います。関東一都三県でラジオの地上波で参加した人々と、ポッドキャスト、そしてYouTube で参加した人々を同じように扱うと約束します。皆さん、目下の課題に取り組むために協力が必要です。暗い冬、2月中旬のお調べの習慣を乗り越えるために、すべての力を必要としています。国民の皆さん、神とあなた方の前での神聖な誓いを持って、今日のこの場を終わりにします。約束します。本音を言いましょう。もしもあなたがラジオを聞いたかと聞かれたならば、飯田浩司の OK 浩司アップをいつも聞いていると答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとうございます。